はい、皆さんこんにちは。聖地旅行の報告、今日は第8日目ですね。最後から2日目になりましたけれども、この日は金曜日でした。最初にヤッドバシェムっていうところに行きました。これはホロコースト記念館と言われているところですけれども、左奥にある三角形の建物、あそこが博物館になってますね。非常に見るのが辛い内容ですけれども、そしてこの時は石堂由美さんという日本人としてはこの博物館をガイドする資格がある第1号となった方がですね、詳しく説明してくださったので、本当によく分かりました。中は写真を撮れないので、外だけなんですが、ユダヤ人は記憶の民、記録の民と呼ばれていますけれども、自分たちを守ってくれた異邦人を忘れません。これは杉原千畝さんを記念して植樹したものですが、相当大きくなりました。ここはエンカレムっていう地域なんですが、その近くにはバプテスマのヨハネ教会があります。ザカリアとエリサベツが住んでいたところですね。そこにバプテスマのヨハネが生まれたことを記念して教会が建てられています。その後オリーブ山の上に行きまして、あの上からエルサレムの、旧市街の説明をしました。その坂道を下っていきますと、万国民の教会っていうのがありますが、これはゲッセマネの園を囲んで作られている教会なんですね。すぐ近くにはこのような、園があります。ゲッセマネの園は観光客ですごいにぎわってるんですが、実はこれプライベートガーデンって言って、鍵を開けないと入れないところ、予約しておきましたらこんな広々としたところを私たちだけが占有できたという非常に贅沢な時間帯だったんですけれども、まあ、イエス様の頃はもっともっとオリーブの木が生い茂っていましたけども、今は少なくなりましたが、それでもオリーブの木がありますね。そこでイエス様の祈りを思い起こしながら礼拝の時を持ちました。そこからビアドロローサに入っていきます。第1ステーションから第14ステーションまで分けられていますけれども、これは第5ステーション、クレネ人シモンがイエス様の代わりに十字架を担がれたのはこの辺りでしょうというところ。急に坂道の勾配が険しくなるところなんですね。そこで聖書を読みました。もう今はですね、こういうバザールの中をかき分けながら歩いていくようなところなんですけれども、イエス様の時代も人混みをかき分けるようにしてイエス様はゴルゴダの丘に向かって行かれました。今ゴルゴダの丘の上には聖墳墓教会っていうのが建っているんですが、もう中は人がごった返してますね。2000年経ってもイエス様を慕い求める人たちが世界中から毎日毎日集まっている、その姿を私たちは見てきました。さあ、今日はルカの福音書22章54節から62節までを今読んでいただきましたが、その箇所を通してイエスの眼差しというテーマでメッセージをしたいと思います。ずっと使徒の働きを順番に学んでましたけれども、4月の1ヶ月間は一旦離れて、特に今月は、グッドフライデー、そしてイースターサンデーがありますので、イエス様の十字架と復活に焦点を合わせていきたいと思っています。今日は特に私たちペテロになったつもりでイエス様を追いかけていきたいと思います。ちなみに今日の説教の箇所は、子どもたちが今向こうで行っている CS で使っている聖帳と同じ箇所ですから、お子さんのいらっしゃる方は夕食の時にでも分かち合いの時を持っていただけたら幸いと思います。私たち誰にとっても二度と思い出したくない場面というのがあるんではないかと思います。恥ずかしくて、悔しくて、情けなくて、消してしまいたいと思うような過去があるのではないでしょうか。あの出来事以前にもう一度自分の人生を巻き戻すことができたなら、 どんなにいいだろうと思うような出来事ですから、意識の深い地層に私たちはそれを埋めてしまって、何事もなかったかのように生きようとします。しかしその部分を誰かに触れられると、突然スイッチが入ったかのように感情が爆発する、自分も相手も驚くというようなことがあるのではないでしょうか。ペテロにとって人生最悪の場面、それは今読んでいただいた聖書の箇所であります。しかもそれは偶発的な事故ではなく、自分の意思で行った裏切り行為でありました。しかも1回でやめるのではなく、2回繰り返し、3回続けて繰り返してしまった場面、自分でもこんな人間にだけはなりたくないと思うような最悪の自分、ペテロが自分自身に対してどれほど絶望的な気持ちになったか察するに余りがあると思います。ペテロは初代教会のリーダーですね。どこの組織でもトップの恥っていうものは隠すものです。しかし今、今日はルカの福音書で読んでいただきましたが、ペテロの否認というタイトルが付けられているこの場面は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書すべてに書かれています。聖書ってそういう本なんですね。信仰の父アブラハムが保身のために妻のサラを妹だと嘘をついたあの場面も創世記の12章にしっかり書かれています。解放者モーセが神から使命を与えられた時に、さまざまな言い訳を作って逃げようとした場面が出エジプト記3章4章に書かれています。ユダヤ人が最も尊敬する王様ダビデが人妻と姦淫の罪を犯し、その夫を殺害したということについて第2サムエル11章に書かれています。聖書は隠そうとしません。それどころか全てを赤裸々に書いています。だから私は聖書を信用することができます。ではペテロはどうしてこのような状況に陥ってしまったのでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思います。弟子たちはイエス様と一緒にエルサレムに向かいました。目指すは杉越の祭りで、その週が始まる日曜日ですね。ですからあの十字架にかけられる金曜日の5日前の日曜日に、イエス様と弟子たちはエルサレムに入ります。エルサレム入城って言われますね。入城の城は城と書きますけれども、まあ、その日のことを教会では主路の主日とかパームサンデーと呼んだりしますね。イースターの前の日曜日、まあ、今年であれば来週の日曜日であります。イエス様はエルサレムに入られる前からもう数回受難予告をされていました。私はこれからエルサレムに行って、そこで捕らえられて十字架にかけられて殺されるけれども3日目に復活するということについて何の隠し事もなく全て弟子たちに話したんです。でも弟子たちは最後までわからなかったね。なぜわからなかったんでしょうか。こんなにはっきり語ってんのに。弟子たちの関心は他にあったんです。これからイエス様はエルサレムに入られる、いよいよ王様になられるんだ、ということはこの王様の右大臣は誰だろう、左大臣は誰だろう、12人の中の誰がイエス様の側近として選ばれるのだろうかっていうことが彼らの関心事でありました。偉くなりたい、昔も今も 人の気持ちって変わらないみたいですね。特にエルサレムに入る直前に12人の中のゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネはですね、イエス様にお願いするんです。マタイの20章を見ると、自分でお願いしたんじゃなくて自分のお母さんにお願いしてもらってますね。彼らのお母さんっていうのはイエス様のお母さんのマリアの姉妹ですから、言ってみればイエス様から見たらおばさんです。おばさんから頼まれたら断れないんじゃないかなと思って、イエス様、あなたが位に着いた時にはうちの子供たちを右大臣左大臣にしてください、なんていうお願いをしているわけです。他の弟子たちは怒りましたね。自分たちも同じ願いを持っていたからです。そして月曜、火曜、水曜と日が経って、木曜日の夕方はいよいよ杉越の食事をするという場面であります。通常最後の晩餐と呼ばれているあの夕食会なんですけれども、これはイエス様がどう考えておられるのかっていうイエス様の心の中を知る良いチャンスですね。なぜかっていうと、この杉越の食事の席順を見ればイエス様が誰を大切に思っておられるかわかるからです。この席順は席に着いてからイエス様が発表するんです。それを聞くとイエス様が実は誰のことが一番大切だと思っておられるかっていうことが予想できるわけですね。レオナルド・ダ・ヴィンチが書く最後の晩餐は横一列のテーブルで、しかも椅子に座ってますが、あれは2000年前のユダヤ人の食べ方ではありません。ユダヤ人はこの字型に座りまして、ここに主人ですね、イエス様です。で、この主人が一番信頼している人を右につけます。というのはこっちが入り口ですから、誰か敵が主人を狙ってきたときに体を張って自分を守ってくれると信頼している人をここに置く。で、ここには、もう一人の VIP 席ですね、大切な人を置きます。そしてあとはだんだん下がっていって、ここが末席です。イエス様がここに座りました。12人はまだ立ってます。誰を呼ぶんだろう、固唾を飲んで見守ってました。ご存知ですか、ここに来た人。これヨハネの13章をよく読むと分かるんですけどね、ヨハネと言った。おお、一瞬どよめきが起きてね、やっぱヨハネか。で、ペテロは、ということは次は俺だなと思ってたわけですよ。そしたらイエス様が、イスカリオテのユダ、うわー、あんまり普段喋ってなかったけど実はイエス様ってユダのこと好きだったんだみたいな、何かの間違い、じゃあ次かなと思ったら呼ばれないんですね。ここまではわかるんですが、ここが誰かはわかりません。でもここは誰かは知ってます。これはペテロです。そういう絵がこれですね。イエス様がこれです。ここにはヨハネ、イエス様の胸に寄りかかっている人ですね。これがイスカリオテのユダです。あとは適当で、この人だけ知ってます。これがペテロですね。図で表すとこういう形になります。イエス様はペテロに仕えることを教えようとされたわけですけれども、悔しいって思ったでしょうね。ペテロはなんとか名を挽回しなきゃっていうふうに思ったと思います。そしてこの最後の晩餐が終わって、ゲッセマネの園に向かっていく、その時にイエス様が驚くべき発言をなさった、それが今日の章旨であります。ルカ22章31節、ご一緒に読みましょう。はい。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたとイエス様はおっしゃったんです。 つまりサタンが誰に願ったのかっていうと、父なる神に願ったんですね。サタンが父なる神に願って、父なる神がそれに対して許可を与えるなんてことがあるのか思いますが、同じようなことが予部記に書かれてますね。予部記の一章にそのことが書かれてますが、ここではおそらくサタンが神を、あの12人、いやもう今はユダはどっか行っちゃってますから、あの11人忠実そうに見えますがね、揺さぶりをかけると簡単に信仰を捨てますよ。いやそんなことはない、彼らは信仰を捨てるなんてことはないと神が答えたら、いやいやそれはあなたがね、そうやって守ってるからああいうふうにできているだけであって、ちょっと私が揺さぶりをかけただけですぐに信仰を捨てますよ、よろしい、それじゃあある程度の揺さぶりをかけることを許そう。まあサタンはね、結局のところ神が許可する範囲内でしか活動できないわけですということをイエス様は分かったんです。あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられた。ここではあなた方って言ってますから、11人の人たちのことですね。つまり霊的戦いがもう始まっているということです。そんな意識、人たちには全くありません。さらに32節、これもご一緒に読みましょう。はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さっきはあなた方って言ったけども、今度はあなた、単数形になってますね。つまりシモン、シモンと呼ばれたペテロに対して語っているんです。サタンはもちろん11人全員を狙うんだけども、サタンって効率の良さをやっぱり狙いますから、リーダーを狙うんです。リーダーを潰せば相当有利な状況になるだろうっていうふうにサタンは考えたわけですね。だからペテロ、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。ちょっと細かい話をしますけれども、イエス様がこの地上におられた時の役割は預言者としての役割、天に帰られて今どんな役割か、大祭司としての役割、今度再臨された時にどんな役割かっていうと王様としての役割なんです。だからイエス様はまだ地上におられますから預言者としての役割なんだけれども、もうすでに移行しつつあるね。大祭司として取りなしの祈りをしてくださっているイエス様の姿がここにもう見えるわけですけれども、あなたのためにもう祈ったよ、ペテロに祈ってくださいって頼まれる前からもう祈ったよと言ってます。しかも立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいって言ってますね。立ち直るってことは失敗するってことなんですよ。でペテロは今の段階でまだ失敗すらしてません。だからイエス様なんて先まで読んでんだろうね。この後ペテロが失敗する、その後立ち直る、その後兄弟たちを力づけるようになる、3手先。イエス様が将棋やったら相当強いだろうなと思います。藤井聡太君でもかなわないんじゃないかなと思いますが、当たり前ですよねとにかくね、相当先まで見てらっしゃるんですよ。今日の説教題はイエスの眼差しというテーマですが、イエス様の眼差しっていうのは皆さんの相当先まで見ておられます。その上で祈ってくださっているということです。ですからイエス様は今日も皆さんが聖書を読むときに語りかけてくださるね。その語りかけっていうのは時に励ましであり、時に慰めであり、でも今日のように時に警告っていう場合があります。聖書を読んでて、朝読んでてね、なんかドキッとすることがあって、あ、今日はこのことを気をつけながら生きていった方がいいかなっていうふうに思うとすれば、それはイエス様があなたに対して警告を語っておられるのかもしれない。この警告をちゃんと受け取れるへりくだった人は幸いですよ。 今日はいつもと変わらない普通の日だと思っているかもしれないけれども、思いもよらないところに落とし穴があって、そこに落ち込んでしまったら回復するのに結構時間がかかるから気をつけて歩いた方がいいよというような警告があるかもしれない。イエス様はご丁寧にペテロに対してこんなに細かく警告をしてくださったんです。だから私たちは聖書を読むってことが大切だね。神様が私に今日何を語ってらっしゃるんだろうかという聞く耳を持って聖書を読むということは大切であります。そしてその時に警告が与えられたならば、素直にそれを聞き取るへりくだった心を持ちたいと思うんですが、ペテロの問題点は何かって言ったら、33節、シモンはイエスに言った、主よご一緒にならローであろうと死であろうと覚悟はできております。彼の問題点は自信過剰であります。まあ、ルカにはこう書いてますがね、マルコの14章の29節を見ますと、たとえ他の者たちがみんな失敗したって私は大丈夫です。ここに比較が入ってるの。やっぱね、俺は違うんだっていうね、私が特別偉いんだっていう主張がそこにあるんですけども、イエス様私を見くびってもらっちゃ困りますよ、この10人の腰抜け連中と同じにされちゃ困りますよ、イエス様私のために祈ってくれるというのはありがたいけども、その祈りは他の弟子のために取っておいてください、私は大丈夫ですみたいな、そういう内容の返答を彼はしているんですね。つまり自分の頑張りによって、ペテロよくやった、他はみんなダメだったけどお前だけ大丈夫だったな、よしお前を右大臣にしようというシナリオを彼は考えていたわけであります。イエス様はこれを聞いて、よくぞ言ったシモンっていうふうに喜ぶかなと思ったら、残念だけどもこれを言わないとわからないかなと思って具体的に言ったんですね。しかしイエスは言われた、ペテロあなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ここもマルコの14章30節を見ますと、もうちょっと細かく書かれていて、鶏が二度鳴く前にって書いてます。この箇所を読んで私たち時々誤解していることがあるんですが、ペテロが3回イエス様のことを知らないという前に鶏がコケコッコーコケコッコーって2回鳴くのかなと思ったら、そうじゃないんです。ユダヤ人にとっての時間の示し方っていうのは、鶏の一鳴き目っていうのが夜中の12時、二鳴き目っていうのが午前3時、だから夜中の12時から午前3時の間に3回私のことを知らないっていうよってことなんです。非常に細かく、非常に具体的に、そしてそのことが本当に起きた時には、うわーイエス様のおっしゃった通りだ、曖昧性が何も残っていないと思うような形で分かるようにと、イエス様はそのようにおっしゃってくださったんですね。でもペテロは、いや私は大丈夫ですって言ったんです。そしてその後一行はゲッセマネの園へ入っていきました。8人は入り口に残して、ペテロとヨハネとヤコブと3人だけを連れてさらに中に入っていって、イエス様の苦悶の祈りが始まるんですけども、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ頼むから私のために祈ってくれ、私は本当に苦しんだ、分かりました祈ってますなんて言ったんだけれども、ことごとく眠ってしまった。その時にイエス様が語られた言葉は、心は燃えていても肉体は弱い。まあ、先週のユテコを思い出しますけどもね、心は燃えていても肉体は弱い、これが私たちですね。ペテロは3回とも寝ちゃったんですよ。まあ、寝たことが悪いっていうよりも、霊的備えを何にもしないまま戦いの本番に突入しちゃったってことなんです。だからイエス様は、サタンは宣戦布告してきてるよ、霊的戦いが始まるよ、特にシモンお前はリーダーとして狙われてるんだから気をつけた方がいいぞ、祈りで武装せよというふうにイエス様に言われたんだけれども、大丈夫大丈夫って言って寝ちゃったんです。そして3回目に目を覚ましたら、うわーユダが率いた600人の兵隊が松明を持ってザッザッザッザッと近づいてくる。なんだこれはって感じだね。 もう目を覚ました途端にですね、そういうのが目の前にあったら、もうどうしていいのかわからなくてですね、まあ、体が勝手に動いたんでしょうか、俺のイエス様に何をするって、そこはかっこいいんだけども、剣を持ってバッと切りかかったわけですよ。で、大祭司のしもべの耳を切り落としたって書いてるね。これもヨハネの18章を見るともうちょっと詳しく書かれてて、大祭司のしもべ、名前はマルコスの右耳を切り落とした。イエス様はすぐにその耳を拾って直してあげたって。優しいね、イエス様って。そのように書かれています。ペトロっておそらく右利きでしょ。で、右利きでまっすぐやったらどっちかっていうと左耳落とすんですよ。でも相手の右耳落とすってことは相当手元が狂っていたなっていうことが分かるような書き方だなと思います。まあ、イエス様は即座にマルコスさんの右耳をつけてあげたんだけども、もう弟子たちは怖くなってね、ペテロなんか特にね、絶対この人に俺恨まれてると思ったら一目散に逃げ出したんですよ。みんなパーッと逃げてきました。でもペテロは逃げながら、あれだけどイエス様捕まってこれからどうなっちゃうのかなっていうのが気になったんです。気になって仕方ない。ああ、彼らはイエス様を大祭司カヤパの官邸に連れて行き、そこでサンヘドリン議会を開くんだなっていうふうに思って、ペテロはこっそりその大祭司の中庭に入ろうと思ったら、入り口にいた女中さんが、誰あなた、知らない人はいられないよって言ったんです。ああ、困ったなっていうふうに思ってたら、この辺もヨハネの18章に詳しく書かれている。なぜ詳しく書かれているのかって言ったら、ヨハネの福音書を書いたヨハネ自身がそこにいたからだね。なぜかヨハネさんって大祭司の知り合いなんだね、あの人はね。ガリラヤの漁師だと思ってたらね、なかなかいい家系だったらしくて、大祭司の知り合いで、ヨハネだけは顔パスだったんです。そしてわざわざヨハネ出てきてくれて、あ、この人ね、僕の友達だから入れてあげてって言って、あ、わかりましたつって、ペテロは入っていけた。ヨハネとしては友達にいいことをしてあげたというふうに思っているつもりだったけれども、ペテロにとっては人生最悪の舞台設定がこのように出来上がってしまったということであります。大祭司カヤパの官邸の中では議員たちが集められて、真夜中に不当な裁判が行われていました。中庭で待っているペテロはどんなふうに考えたんでしょうかね。結局裁判したってイエス様の罪なんて見つからないんだから、無罪放免ってなるんじゃないかな、なってほしいな。そしてイエス様が無罪放免って出てきた時に、おお、ペテロ待っててくれたか、他はみんな逃げちゃったの、でもペテロだけはいたのね、まあヨハネもいたんだけども、ペテロだけはいたのねって言って、そこでまた点数稼ぎたいというふうに思っていたのかもしれません。でもそうはならなかったんです。その日はね、寒い夜だったのね。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、杉越の火の直前でしょう、4月の上旬かな、中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。寒くてね、吸い寄せられるようにしてその焚かれている炭火の周りに集まっていきました。まあこれだけ暗いし、人だかりの中に隠れて自分の顔はわからないだろうというふうに思っていたんですけれども、すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。まあ、火明かりでね、顔が判明してしまったわけですね。で、その時にペテロは、ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りません、と言った。ルカの福音書には、これだけしか書いてないんですが、同じ場面をマタイの26章71節で見ますと、これを言った後ペテロは入り口に移動したって書いてます。つまり自分の場所を変えて、 この後さっと逃げられるような体制を整えていたっていうことがマタイ26章ではわかります。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。ここもルカはですね、穏やかに書いていますが、マタイ26章72節を見ますと、その時2回目ペテロは誓って否定したんです。誓ってってことはね、本当知らないってば、誓ったっていいよってことはね、誓ったっていいよっていうことをつけることによって一体どういう付加価値がつくんでしょうかね。誓ってもいいよっていうことは、もし私の言ってることが嘘だったら私は神に打たれたっていいよっていう意味です。ユダヤ人にとってそれはなかなか厳しいことだね。そこまで言わないと信じてもらえないと思って誓っていったんです。人間って大体自信がない時に限って誓いますね。この人がイエスって言ったら本当にイエスだ、この人がノーって言ったら本当にノーだって、そのように信頼されるものでありたいなと思うけども、いちいち誓いますって言わないと信じてもらえないっていうのは辛いところがあるなと思いますけども。そして3回目59節、それから1時間ほど経つと、ルカだけの情報ですね、2回目と3回目の間に1時間あったんです。これ相当猶予ありましたね。ああ私はなんてバカなこと言ったんだ、今度聞かれたらちゃんと言おう、そうだよ、僕はイエス様の弟子だよ、イエス様何も悪いことしてないよ、私がイエス様のことずっと見てたんだからって言おうっていうふうに心を変えることができるほどの十分な時間でしょ、1時間って。でも1時間経つとまた別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからって言った。ガリラヤ人ってなんか特徴があるのかな、特徴もあるかもしれないけども、一番の特徴は訛りです。彼が口を開けば開くほど、やっぱりガリラヤ人だっていうふうに思われるような喋り方だったんでしょうね。まあ一度嘘をついちゃうとね、取り返すことができませんから、雪だるまのようにどんどん大きくなったわけです。ここでは何て言ってますか。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。ここもね、マタイの26章を見るともっと強いんです。26の74節、ペテロは呪って誓ったって書いてある。さっきは2回目は誓っただけね、3回目は呪って誓ったので、呪うっていうのは自動詞として使ってるのか他動詞として使ってるのかによって全然違ってくる。他動詞っていうのは誰々を呪った、これは他動詞なんです。でもそれは誰々をの部分は書かれてないの。マタイはさすがに書けなかったね、それは。でも誰を呪ったの。2回目の誓ったってのは、もしこれが嘘だったら私が神に打たれてもいいよって言ったんでしょ。3回目の呪ったっていうのはイエスを呪ったんです。ここまで言わないと周りにいる人たちに、私はあの人間と関係がないんだっていうことを信じてもらえないと思って、まあ、呪ったっていうこの言葉の内容がなんだか僕たちわからないけども、とてもじゃないけども自分の知り合いに対しては絶対言えないようなひどい言葉だったんでしょうね、それはね。だから呪ったんです。そしてそれを言った途端に、彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いたと書かれています。これは2番目の鶏です。その時はっと我に返ったんでしょうね。あれ61、あ、これですね、61節、その時に、本当にタイミングが悪い時ってのはタイミング悪いですよね。皆さんもそういうことあります？いや、ここまでタイミングが悪いって確率的にものすごく低いんだけども、こんなにタイミング悪いことってあるかなと思うようなタイミングの悪さってありますよね。呪ったんです。そしたら主が振り向いたんです。一番見られたくない場面を見られちゃったんです。一番愛している人に見られたんです。皆さんの一番見られたくない部分を一番愛している人に見られるってどんな気持ちでしょう。主が振り向いてペテロを見つめられたと 書かれていますね。まあ、イエス様の裁判がちょうど一区切りついて外に連行されたんだと思います。で、連行されているのはわからないで、ペテロがうわーって言っちゃって振り向いたらイエス様と目が合ったんでしょうね。こんな感じでしょうか。思わずパッと目をそらしたのではないかと思います。ペテロがイエス様を呪う言葉を吐き、鶏が二度目に鳴いたその瞬間にイエス様と目が合ってしまった。どんな眼差しだったんでしょうね。今日はイエスの眼差しっていうテーマですけども、怒りの眼差しだったんでしょうか、裁きの眼差しだったんでしょうか、蔑みの眼差しだったんでしょうか、落胆の眼差しだったんでしょうか。3年半訓練してきてこの程度かいみたいな、いやー相当私も頑張って訓練してきたけどもこりゃ使えねえなみたいな、そういう眼差しだったのでしょうか。どれも違います。ここまで説教を聞いてこられた方々はわかると思います。どんな眼差しですか。イエス様の目はなんてペテロに語りかけてますか。あなたのために祈ってるよっていう語りかけであります。さらに言うならば、ペテロ、お前はここで終わる人間ではない、必ず回復する。その時は兄弟たちを励ましてほしい、力づけてほしい、それをペテロに対して語りかけている眼差しであります。ペテロは主の言葉を思い出しました。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉をこの時思い出した。もうちょっと早く思い出せばいいのにね。やっぱりイエス様の御言葉に対する関心が低いとね、忘れちゃうんですよね。でも、ああそうだ、このことを心して今日歩いていかないとっていうふうに思っているならば、展開は違うようになったかもしれません。でもここで主の言葉を思い出したっていうことは、イエス様はこの場面も全部知ってたんだと。今たまたま見えたから知られたんじゃなくて、見える前から知ってたんだ。あ、イエス様って本当は私はこんなにひどい人間なんだけども、そこまでひどいとは思わなかったから愛してくれたというのではなくって、私が私のことをひどい人間だと分かっているよりもっと知った上で愛してくれていたんだっていうことが分かった。自分のことは自分が一番よく知ってますよ、イエス様私のことはご心配なくみたいに思ってたら、自分のことは一番よく知ってると思ったらね、イエス様の方がよっぽどよく知ってたんですよ。そして知ってる上で愛してくださった。しかもこの方の眼差しは、失敗する私を見ていただけでなくて、その後回復する私を見ており、その後さらに兄弟たちを力づけてあげる私をも見ておられる眼差しであったということです。その上で私のために祈っておられる眼差しでありました。その眼差しを見たときにペテロはどうしましたか。62節、彼は外に出て激しく泣いた。激しく泣いた。何の涙でしょうね。これは悔い改めの涙であります。もしイエス様の眼差しが怒りや裁きや蔑みや落胆だったら、ペテロはどうしたでしょう。あなたならどうしますか。きっと自暴自棄になったと思います。そうだよ、どうせ俺はそういう男だよ、分かったよ、じゃあこれからはそういう男として生きてやるさみたいなね、自暴自棄な生き方になってしまう。そういう生き方の方がはるかに体 簡単であります。だって自分の目から見たってこんな自分許せないもの、こんな私が回復するなんて考えられないもの、自分の目から見たら回復不可能ですよ。でもイエス様の眼差しから見ると回復可能だっていうんだよ。どっちを信じるの？これが私たちクリスチャンの選ばなければならない選択なんです。あなたは自分の目で自分を見た、そのがっかりとした目で自分の生き方を選んでいくのか、それともイエス様があなたを見ておられるその眼差しから見た自分を選ぼうとするのか、これが信仰であります。自暴自棄になったのはイスカリオテのユダでした。なんて書いてます？マタイの27章3節から5節。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、何今更って思いますよ。自分が売っといて何今更って思う。まあイエス様だからねえ、すごい見業を使って逃げるかなぐらいに思ったのかな。それを知って後悔して銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した罪のない人の血を売ったりしてと言った。おユダも後悔はしてんだ。しかし彼らは私たちの知ったことから自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊ったと書かれています。ユダは後悔しました。ペテロは悔い改めました。後悔と悔い改めってどう違うんでしょうね。後悔っていうのは、あんなことしなきゃよかったな、なんで俺あんなことしたんだろうって言いながらイエス様からどんどんどんどん離れていくことを後悔と言います。そしてこんな醜い自分は受け入れられない。イエス様に許しを求めることもせず自分で責任を取る、これが後悔。でもペテロがしたのは方向転換であります。悔い改めの意味は方向転換。私はあんなやつ知らないって背を向けたけども、ごめんなさいイエス様と、イエス様の方に向き直る、その時に希望があるんです。どういう希望ですか？やり直すことができるという希望であります。だからユダとペテロの違いってのは罪の大きさではないんですね。やっぱりユダはひどい、ペテロまではまだいいけど、ギリギリいいけど、私たち結構そういうところにね、ランク付けしたがるね。でもそういう問題じゃないの、聖書が言ってるのは。ペテロの罪はユダの罪と同じぐらいひどいんです。じゃあなんでペテロ許されたの？悔い改めたからです。イエス様の方に向き直ったからであります。破壊された人間関係が回復するために、和解するために絶対に必要な条件って何ですか？子供でも知ってます。大好きなお友達と喧嘩しちゃった、でも喧嘩なんかしなきゃよかった、また一緒に遊びたいと思ったら子供はどうする？加害者がごめんねって言う、被害者がいいよって言う、よかったじゃあまた一緒に遊ぼうねってなる。これを私たち大人はもうちょっと難しい言葉を使って、加害者は悔い改める、被害者は許す、その結果和解が成立するということであります。加害者のペテロは悔い改めました。被害者のイエス様はいいよって言ってくれるかな？イエス様にごめんなさいって声を投げかける間もなく、この方はバタバタと十字架に引かれていくんです。そして死んでしまうんです。だからごめんなさいっていくら叫んでもいいよって言ってくれる相手がいない。これはつらいね。ペテロって最終的に回復したんですか？回復できたということはその前に何があったから？イエス様の復活があったからですね。復活がないとペテロは回復できません。いいよって言ってくれる相手がいないとペテロは嘆き悲しみながら余生を過ごすしかなかったんです。この後ペテロは回復できるのでしょうか。 イエス様がおっしゃった通り、ペテロは回復し、兄弟たちを励ます人物になるのでしょうか。その回復のプロセスを今月は見ていきたいと思います。ペテロは人生のどん底を経験したゆえに、どん底の人を励ますことのできる人になりました。そんなことやってんの？もうちょっと頑張ったら？みたいな人ではなかった。私だって知ってるでしょ、私の話。はい、有名ですから知ってます。私だって回復できたんだよ。あなたが回復できないわけないじゃない。まあ妙に励まされますね、これはね。そういう人として彼は用いられたのであります。私が最初イスラエルに行って17年前ですが、ペテロ啓明教会、これはカヤパの官邸の跡地に建てられたカトリック教会なんですけれども、ここに行きまして、中庭に出たらこの像があった。いやー、ペテロってかわいそうだなーって思いました。僕はね、聖書で散々四福音書に全部書かれて、もうただでさえ世界中の人がペテロってあんなことしたんだってって分かってんのに、そしてエルサレムまで来てみたらこんな像があって、3人からお前イエスの仲間だろって、知らねえ知らねえ俺知らねえって、一番下にラテン語で俺は知らないって書いてる。ルカの22章の言葉が書かれてるんですけどね。いやー、こんな像まで作られてね、何百万人がイスラエルに来てこれ見るんだろう、ペテロかわいそうだなっていうふうに思ったりもしました。特にカトリック教会ってのはペテロをすごく尊敬してますからね。ああ、私たちが尊敬してたペテロって実はこんな程度だったんだ。じゃあ私たちもいい加減でいいかみたいなね。そんなメッセージを伝えたくて、この像が建てられたのではないっていうことに私は気づいた。じゃあこの像はどんなメッセージを語ってるのか。ペテロはあそこからやり直すことができたんだ。だからあなたもやり直すことができるというメッセージを語ってるんだなというふうに思いました。ペテロが回復できたんだったら、私たちも回復できます。イエス様はそのご自身の眼差しで、私たちが回復する姿を見ながら、今日も大祭司として私たちのために祈っておられるのです。最後にこの言葉を読んで終わりましょう。ルカ22章32節、ご一緒に。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は今日皆さん一人一人にこの言葉を語り、語っておられる通りに祈っておられます。自分の目ではなく、イエス様の眼差しを持って自分の今と将来を見ていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、読んでいても赤面するようなペテロ最悪の場面を私たちは今日見ました。私たちにとって他人事ではありません。多かれ少なかれ、今日ここに集まった私たちも一人一人、もうできれば振り返りたくない、できれば地中深く埋めてしまいたい、そういう恥ずかしい過去を持っています。こんな過去を持った私は許されるはずもないし、ましてや兄弟姉妹を力づける側に立てるはずがないと自分で勝手に決めつけて、自分の将来を暗く暗く描いていたところがありました。天のお父様、しかしイエス様はあなたのために祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてほしい。そこまでご覧になった上で、私たち一人一人のために今大祭司として祈っておられることを知ることができました。私たちは自暴自棄になるのは簡単ですけれども、今日信仰を持ってイエス様の眼差しで自分自身を見ることができるように助けてください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。